2022年、9月30日です。とりあえず、併合後どうなるかというその辺が多分問われてくるんじゃないかと思いますが、まあ今までは隣国だったんですけどね、これからは自国になるというね、ことをちゃんと理解するかしないかの問題と。で、ある程度下がりましたんでね、まあ下がったら買おうとかね、まあ一旦買い戻しとかっていう動きもあるんでしょうけど、まあ、できるかは15億株と。今日はアシックスが 10% ぐらい安いぐらいですね。あとはちょっと日産系の、まあ、系列と言いませんけど、まあ、昔のね、そういうまあ部品会社系が安いかなとか、あとスバルも入ってるんですかね。三菱自動車とかね、マフダとか、いうのがまあ安いぐらいと。いう感じかなというところですね。ちょっと細かく言うとね、あれなんでと。という感じで、インプラは、表面的に 23% と。ちょっと VI が上がってますんでね、まあ、とりあえず下がりましたんで、そういう影響も出てるかなという感じなんですけど、それで、何言っていいか分かんないですけどね、まあ、皆さんご存知の通り、アメリカの、ね、住宅等がまだ強いという感じで、またね、利上げどうすんのっていうのがまあ問われてくると。いうらしいですね。まあ、あとは、為替系もね、いろいろと、変動してたりしますしね。あとはまあ暗号資産とかね、まあ、弱かったりするのもあったりするし、あとは株が下がってますんでね、それなりに影響があるかなっていう。これはまあ、どのくらいお金が出てるかによってね、あれですけどね、昔だったらもうどうしようもない状況かもしれませんが、まあ、今はとりあえずね、金融引き締めに入ってますけれど、ね、まだお金出てるね、出た後の話なんで。その分クッション効いてるかなというね、ところだったりするかなというところですね。で、まあ単純に言うとね、6月休め頑張れるか頑張れないかの問題になっているというね感じですね。まああとは、配当を取ってね、なんか、まあ再投資という形で、買い入れるそうなんですけど、まあ基幹投資家とね、個人は違いますんで。で、まあとりあえず日経平均がね、週足ベースですけど、まあとりあえずね、6月休め手前という感じになってますね。ちょっと割ってしまうとまたね別なお話と。あとまあこれ短期中期長期ね、各自のスタンスによっていろいろ変わってくるんで、まあごちゃごちゃね、今さっき申し上げた通り、インプラ、上がってますんでね、短期的に、225先物等をやろうという方はね、それなりに、まあ抜けやすくなってますしね、長期の方は長期の方でねまた別になっているわけですね。あの重要な点はですね、自分がどういうふうにスタンス取ってんのと明確にしていかないとね、自分の、ね、スタンスに合ってるね、まあ冷やし、週足、月足含めて、ね、データしっかり抑えないとですね、あさっての、ね、データ使っても意味がありませんので、長期でやってるのにね、冷やしのね、オシレーター系とか使ってるとね、下がりはずっと買いサイン出ますよね、出まくりと、ね、上がれば売りサイン出まくりと、ね、でもスタンス長期でしょうって言ったらね、何が何だか分からなくなりますね、まあそんな感じですんでね、いう感じで、ちょっと話が混乱するんでね、先物で話しますけれど、まあ、とりあえず、まあ、結論から言うとね、まあ、冷やしの方はちょっとチャブスキ系なんですけど、瞬間割ってますんでね、売りっぽくなってますけど、ちょっとまあこの辺でね、団子状況かもしれないと。週足もまだね、まあ、でちょっとデータ大きいんでね、売りのままですね。月足も、短期的には売りですね、前の月には割ってますんで、で転換線、基準線割っちゃった、ね、あとは6月には割りますかありませんかという。位置関係にあります。まあそんな感じでね、まあさっき申し上げた通りね、あとは自分でどうするか、どういうスタンスでやるかの問題ですけどね。で、まああとはですね、みんなね、なんていうかな、6月フェンスの手前のね、話になってくるんで、一応週足のトピはね、まあその手前にありますよ、今のところね。割っちゃうと別なお話と。ただ日経平均と全般はですね、やっぱり一株利益がね、まあ上がってたり、PR 安かったり、まあ、結局自社株買いによってね、その分、なんていうかな、ちょっと、分母分子の関係変わってますんでね、まあ別にそれは間違ってないんですけどね、そういう部分でね、どうしても、割安感が出るから、みんな買いましょうという声が上がってくるというお話ですね。まあ、それはまあ部分的に考えればそうなんですけどね。ただ問題は、グローバル的な観点から見たときにどうですかっていうね、ところが変わってくるよねと。だってもし安いんだったらもっとね、海外勢含めて買ってくるはずですよね。ところがまあ金利上がる、ね、ドル強いってなったらドルベースの日経平均が下がっていくと。 いう中で、まだね、海外製買うか買わないかというね、感じになってくるんですけど、まあ、どっかでね、まあ、金利もピークアウトするでしょうからね、それを待ってるかもしれないしね、ただ今はそういうね、まだ金利が上がる状況ですのでね、そうじゃないかもしれないと考えてるかもしれないと、すいません、かもしれない、かもしれないって言ってますけどね、別に、人様っていうかね、みんな何考えてるか本当に分かりませんのでね、という部分でね、かもしれないという表現になってくると。で、まずは若干下がってますけどね、ちょっとドラフト的には打ってきてないという感じになってますね。あとは VI 系がね、上がりましたんでね、下を見てる方も結構いるかなというところがまあ問われてくると。評価損が1週遅れてね、10.76 ですから、まあね、まだ大したことないって言えば大したことないかもしれませんが、ちょっと個別の銘柄ね、見るとね、結構下がったとこ買って、止まるかなと思ったらちょっとね、悪かもしれないっていう銘柄結構ありますよね。またドボン食らうとね、また別の話となってくるしね。まあ 船はね、各自どう考えるかの問題なんでね。で、ニューヨークダウは、ね、6月休みやっちゃってますんでね、ちょっとあまり形状良くないと。まあ、吹き足も、ね、2000年の高値ですね、F10 近辺、ちょっと割り込んできてますんで、まあ、だんだんとね、じりじりと持っていかれてるのは持っていかれてますよね。で、一応、ナスは頑張ってますね、一応ね、前回主要な安値を。これ割ってしまうと、また別の話になってきますんで。で、まあ、ドルは当然ね、まあ、金利ね、上がってくるんでね、強いでしょうと。まあ、日銀介入しようが何しようがね、結局、まあ、そういう方向だよねというね、なってくるんでしょうけどね。まあ、あとは、各通貨ペアね、ちょっとユーロも一瞬ね、まあ、売られたところからちょっと買い戻し入っているしみたいな。まあ、あと、ちょっとポンド君もね、いろいろとね、動いてますしね。FX の方はですね、ちゃんとね、いろんなことを理解しておかないといけないと思いますけどね、これは別に FX だけじゃなくて、担保ベースね、証拠金取引みんなそうなんですけれど、まあ、簡単に言ったらね、ストップロス引っかかってしまったら切られますんでね、切られてから戻したじゃねえかと言ってもね、いや、お客さんね、ちゃんとね、書いたんでしょうと、ね、あなた自分でね、サインしたか、クリックしたかね、リターン起用したか分かりませんけどね、ちゃんと分かったと言ってやってますよねと、ね、というふうに切られてしまいますんでね。まあ、世間一般ではね、FX ね、9割負けると。FX9 割負けるってことはね、商品先物でも225でも負けますからね、同じようにね。なんかね、そこだけね、なんか名前が違っているかもしれませんけどね。まあ、まあ、簡単に言ったら中の原理一緒ですからね。まあ、ちゃんとそれをね、分かって、やってますか、どうですかというね、単純なお話ですね。どうしてもね、こちらのコーナーってね、注意喚起になりますけどね。まあ、いかにね、やっぱり、ね、そういう現象が出てるってことはね、そういうちゃんと理解しているかどうかってね、まあ、結構分かってるよって言いながらね、分かってなかったりするしね、現実に私だっていろんなね、契約書、約束書なんかね、最後で見るかって言ったらね、最近もうね、もうなかなかね、老眼入ってるしね、まあ、見なかったりする部分もあったりしますからね、まあ、同じことなんですけどね、まあ、そういう分でね、金は、まあ、代償はちょっとね、買い戻しが入ってますけど、まあ、向こうの金もね、若干買いが入って、$1679近辺と。一応別にね、どこでもいいんですけどね、一応自分でラインを引きますね、1700なら1700と、ね、そこから下がってってと、ね、なのかね、まあ、1650のとこ1000引いてね、まあ、そこから上がってるかどうかという、まあ、考えればね、現実どうなってるかと。同じことですよね、とはローフォーカー氏のね、ハイとローの部分にね、1000引けば、そこから上に行ってらね、まあ、とりあえず買い安心だし、ね、ローの部分を割ってくればね、安値を割ってくればやばいねと思えばいいだけの話ですね。要するにやり方の問題なんでね、まあ、安いから買うね、まあ、単純に下がったイコール安いって話じゃないですからね。さっき言った話、ちょっと個別銘柄でね、いろいろと話できませんけどね、中身見るとね、本当に、なんていうかな、まあ、株価下がってるのは分かりますけどね、株価下がったイコール戻すって話じゃなくてね、ちゃんとそこそこね、まあ、利益に見合った部分で下がってるのと。ちゃんとね、まあ、利益出てんのと。とかね、いろいろありますしね。あとは世間的にこう、ね、有名な銘柄だったりするとね、どうしてもみんな、そういう銘柄言ってしまいますけど、ね、私も使ってるとかね、いうのがあるかもしれないんですけどね、それで本当にいいかどうかと。まあ、結果で、ね、みんなで買いついてますよね。で、安くなったらみんなで評価損を抱えると、ね、いう感じになってきますよね。不時が吹いたら全然利益出てないんじゃないのと、ね、いう銘柄結構あったりしますしね。 いう部分でね、話戻しますけどね、原因もちょっとね、下がったところから買いが入っていて、バレル80近辺と、今 82.34 ですね。ハリケーンの影響でね、とか、いろいろあったりするしね、一方で景気悪いからね、なかなか、買いが入ってこなかったりするそうなんでと。今後はやっぱりエネルギーもね、いろいろ動くでしょうしね。あと明日からいきなりね、どんどん値上げだそうで。本当に2000万円問題含めてね、あの時とね、今違いますからね。単純に2000万がいいかどうかってね、言うかもしれませんけどね、人によってみんな違いますんでね。単純に言ったら2000万円足りるかもしれないのが今ね、もう確実に足りませんからね。ちゃんとそれを踏まえてね、自分はどうなのと、ね、いうね、みんな違いますからね。みんな違うのにね、なんかみんな同じように2000万円、2000万円って言ってることでどうなのって話ですよね。そういうことをね、ちゃんと考えましょうということと、あと、いろんなね、数字が出たときに、ちゃんとね、抑える、抑えないかの問題ですね。直近でね、所得の問題出ましたけど、2021年ですね、443万と、プラス 2.4% と。で、この443万のね、かける 0.6 が、一応ね、年金のベースになりますね。今はと。で、これから若い方はね、所得代替率ですからね、0.6 がね、0.5 とか 0.4 とかってね、なってくると、14万になっちゃうんじゃないのとかね、いう話になったり、してるわけですね。あと、専業さんはね、簡単に言ったら、世の中の平均ね、がいくらでね、それ以上稼いでるか稼いでないかの問題と。男性はね、545万、ね、女性は302万だそうです。ね、正規系はね、508万、ね、非正規系は198万と、ね、いう数字出てますしね。とりあえずね、ある一定のね、数字で抑えておくことによってね、それによってどう考えるかの問題がはっきりしてくるというところですね。で、ちょっとちなみにね、私のいるところなんですね、あんまりちょっと名前出せませんけど、ね、のね、ある市の行政職のね、平均がね、634万だったというね、数字が残っておりますね。世の中の、平均が443万と、ね、市の平均が、行政職で634万と、ね、別にそれ何か言う話じゃないですけどね。そういう感じだったりするわけですね。一方で、国民年金ね、7万から5万で、という話も出たりしますね。なんかね、厚生年金から穴埋めするのかどうかと。って言っちゃったら、ふう怒ります、ふうはね、何やってんのみたいなね、という話なんでね。本当に、その辺がね、どんどん不満が溜まってくるかもしれないと。それもね、今もらってる方とね、これからもらう方によってね、いろいろ変わってきますんでね。特に若い方ね、しっかりとね、その辺を抑えてね、自分たちどうなんのってことをね、ちゃんと明確にして、ね、やっていかないとね、いけないんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとすいません、話を置いといてね、いう感じで、まだアメリカの住宅も強いそうなんだと。いうね、感じですよね。どっかでね、金利ピークアウトするだと思うんですけどね、それがいつかって話になってくるしね、痛み伴うと言ってますんで、どのくらいまでね、景気の悪化が伴うかと、それがちょっと天秤になってしまいますけどね、ただはっきりしていることはね、だんだんとお金を絞る方向にあると。ずっと金融緩和にならされてしまうとね、どうしてもそういう感じになりますんでね、バブルの頂点まで行ってる時はね、何でもかんでも買っておけば上がったんだという感じになりますけどね、ギニスどうだったのかと。あとはね、最近、あの時これ買っておけばどうなったとかね、いっぱい出てますけどね、じゃあ次はどれなんだと、ね、お前買ってるのかと言ったらキリがなくなっちゃいますよね。要するに後講釈すればね、何でもできるわけなんでね、ただいろんな前提変わればね、一気に変わりますからね。そういう分でね、ちょっと来週ね、いろんな前提がどうなるかというね、来週以降ですけどね、ちょっとそれが個人的には非常に気がかりになっているという中で、さっき申し上げた通りね、トータル的に考えて、ちょっと、ポジションとかね、買い外しておこうかなと思っている方もいる一方で、安くなったから買いましょうと考えている方もいると、ね、何が正解か何か分かりませんが。ね、あなたはどう考えますかと。いろんな先生に聞いたとかね、聞いたってもう答えなんか分かんないですからね、正直のところね。こういう話をする人、ね、私を含めて、勝手なこといろいろ言いますんで、ね、それを踏まえてね、そういう部分じゃなくて、やっぱりね、データとご相談と ね、ふうに、まあチャートが当たるかどうかってね、テクニカルなんかはっきり言ってね、将来なんかはね、それで分かるわけないんですよね、正直言うと。ね、でも今いいかどうかぐらいは分かるしね、逆に言ったらどこあったらね、みんなそういう行動するかどうかと。つまり、ね、チャートをね、まあ、いろんな方、分かってる方のね、行動規範として使うかどうかの問題ですね。ね、まあ、分かってる方はこうあったら大体やっていくんじゃないのと。ね、というね、感じですよね。特に外資系はね、まあ、やられたらね、負けてしまうとね、ボスに呼ばれてね、be fired ですね、その場でクビになりますんでね、要するにそうならないように、いち早くね、自分の身を守るためにね、いち早くね、切るものは切ってきますんでね。そういうことをちゃんと踏まえてね、まあ、行動するっていうのがあってね、一方で、国内的にはね、ずっと変えましょうねと言ってますね。まあ、それはそれでね、もしかしたら、いいかもしれませんけどね、じゃあそれで、じゃあ売ってくるのはどこなのと、ということもね、考えなきゃいけませんね。要するに物事を考える上で常に売り手とか、ね、売り手と買い手がいると、表と裏があると、ね、その両方で考えていかないとね、自分にとって都合のいいことばっかり考えてもしょうがないというようになってますね。まあ、そんな感じで、ね、ちょっと、まあ、まあね、30日とかね、もうこの後本当に、どうなるかというのがね、まあ、問われてくるかなと。まあ、テレビでやってましたよね、要素大量に買ってると、ね、要素ですね、そうよとなるのかね、どうかといったところですね。コメントは以上です。